ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川由紀です。
石崎優太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、 この番組は、YouTube ポッドキャスト各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、8月に入りましたが、はい、今月もゲストをお招きしているんですが、うん、今月は
五代が非常にお世話になったですね、はい、大阪大学の中田教授、はい、スポキャス TV の裏方をやっている堀江がですね、いろいろと一緒に中田先生と五代のテニスのレッスンというのは健康にどれだけ寄与しているのかっていう研究をですね、
すごいですね、
大阪大学とやりまして、
大阪大学×五代共同研究と、
ね、共同研究、はい、そういった中で非常に良い結果が出たっていうところで、うん、まあ、簡単に言うと、もううちのレッスンは非常に健康に有益なことをやっていると、うん、非常にエビデンス高いものがあるんだということがですね、論文で中田先生のおかげで出ましたので、
はい、うん、それは楽しみですね。なんとなくね、当然運動ってね、はい、テニスもですけど、うん、いいみたいなイメージありますけど、それがきっちりエビデンスとして出たっていうことですね。
そうなんです。ですので、これはうちのレッスンだけがいいっていうことではなくて、うんうん、テニス自体が非常に健康に、はい、意味があるということが証明されたっていう。
先月のゲストね、血糖おじさん園田先生にもですね、石崎さん、うん、さりげなくテニスどうですかってね、
いや聞いてみました、
伺ってていいとはおっしゃってたんですけど、まあ、そこをさらに後押しするね、はい、エビデンスが出ているということで、今回はですね、ゲストに大阪大学大学院医学研究科健康スポーツ科学講座スポーツ医学教室教授の、はい、中田先生にご登場いただいています、はい、今週から4週にわたりお届けしますので、これから楽しみにご視聴いただけたらと思います。それでは中田先生のインタビュー第1回です。どうぞ。さあ、ということで今回はゲストにですね、大阪大学医学系スポーツ医学教授の中田健先生にお話を聞きたいと思います。中田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
さあ、今日は、まあ、大阪大学ということで、大阪の方からわざわざ来ていただいてありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
ここは横浜みなとみらいですけど、都内というかこっちの関東に来ることも多いですか？
多いですよ。例えば週2回3回往復することもありますし、スポーツ庁とか、うん、の文科省とか、はい、まあ、行政とのミーティングだったり、研究会学会はね、横浜も本当にこの近くはしょっちゅう来ることあるの で、
今この肩書きをお伝えしてスポーツ庁とかってキーワードも出てきて、この方すごい方だけど、どんな方なんだろうってことで皆さん想像を膨らんでいると思うんですけど、もうちょっと詳しくお話伺うと、中田先生、この大阪大学スポーツ医学教授ということで、どういったことを普段されている方なんでしょうか？
はい、整形外科医なので関節の治療をまあ担当してる、はい、整形外科で病院で勤めてます。先週も手術ありましたし、それからもう一つは大学なので教育ということで、医学生を教えたり、健康スポーツということなので1年生から4年生まで健康スポーツで体育実技のまあだったり講義だったりということで、教育と、それからまあ三足のわらじで言うと研究ですね。大谷先生は二刀流ですけど、私三刀流みたいな感じですけど、まあ研究はスポーツに関することで、今回五代さんとも一緒に共同研究ということで、テニスについての研究も、うん、もう一つの私仕事は大学と、それから日本テニス協会で今維持委員ということで、ずっと大会のメディカルサポートとか、それからまあナショナルチームの選手のまあチームのサポートもさせてもらっているので、そういうこともあって、病院と大学の中と、それからまあそういうスポーツ現場、
すごいです。本当に今の話伺っただけで、休日あるんですか先生？
土日はスポーツ現場に行くこと多いので、そのスポーツの現場を見ると、夢と希望ね、勝つことの意義とかっていうので、そこはすごいモチベーションも上がるし、周りの研究者いっぱい一緒にいるので、はい、そういう現場があって、スポーツでこう楽しいっていうところをいかに安全にできたら金メダル取れるぐらいのね、パフォーマンス高いところを目指せるかっていうところをサポートできてるのは大学の中だけでないっていうことが、まあ結構みんなの研究のモチベーションにもなってるから、それはそれで、タイムマネジメントは各自研究者でやらないとダメなんですけどね、は
い、まあ先生おっしゃったようにね、今回ゲストで来ていただくきっかけとなったのはこの五代さんとです、まあ、共同研究でテニスと健康についてっていうことで、あとで後ほどね、どういう結果が出たのか っていうことも少し教えていただきたいんですけども、はい、その前に大阪大学スポーツ医学教室、もうちょっと詳しく聞くとどういうことをされてる
んですか？そうですね、10年前に新しくスポーツ医学っていうのが独立してできまして、スポーツでっていうと例えばそのマラソンで心臓ね、うん、悪く心停止とかでありますよね、うん、ですので私の教室は整形外科以外に循環器内科、まあ、心臓の専門家だったり、はい、怪我した選手の治療の運動療法、はい、リハビリの専門家だったり、あとはねバイオメカニクスって言って関節がどう動くかとか、はい、人体が切れる時ってどんな力がかかってるのかとかね、うん、手術で治した時にちゃんとそれがうまく動くように治ってるのかっていうね、うん、バイオメカニクス、生体力学とか生体工学って言われるんですけども、はい、そういう研究者と、うん、元陸上部だって陸上のことを研究したいからってくる法学部出身とか経済学部出身の学生だったりもいますから、はい、結構教室の中はね医学部の中では得意でいろんな人が、中にはあの選手のデータを扱うデータサイエンティストとか、うん、システムエンジニアみたいなのインターネットでクラウドで解析するのが専門っていう人もいてるので、すごく面白いですよ。
AI とかもいろいろ使う、
スポーツの映像っていっぱい撮ってますよね。ああいうとこから人の動きを解析するのはもう AI を使って人の動きから骨の動きを推定するっていうのもあるんで、そのあたりは AI を使ってっていう、日々こういろんなとこにアンテナ張ってどんな技術が自分の研究に使えるのかっていうのが見るのがすごい楽しみでやってますね、う
んうん、今の話伺うだけでもねいろいろ想像膨らむんでですけど、今回の共同研究についてもうちょっと後ほど聞きたいと思いますけど、はい、石崎さんから伺ってみたいこととかありますか？
僕もあの一テニスファンとしてテニスをずっとやってきて、永田先生のそういった研究が進歩して選手生命が長くなったりですとか、うん、本当に今までだったら治らなかった怪我が治って選手としてもう一回できるとか、うん、いろんなことにつながっているんだなっていうところが本当先生はじめ皆さんのおかげなんだなと思いながらちょっと聞いてました、う
ん、先生がお医者さんであると同時にこの研究関わられてきて、この例えば四半世紀とか、うん、もう持っててこの10年とかでも今の選手生命も含めて、うん、もうやっぱりかなり長くなってきてるんですか？
そう感じますね、うん、私あの関西にいてるのでプロ野球の選手なんかで15年20年前だったら30前半で引退してるぐらいが普通だったと思うんですよね、
うん、
それが今もう30代半ばとかやったらもうガンガン活躍してますし、40代ぐらいでもねいますよね。で J リーガーでもそうですよね、選手寿命っていうか伸びてきて、それはまあ選手自身がねやっぱり自己管理だとか、はい、体をしっかり作ってっていうところと、うん、故障はつきもんなんで、はい、昔はもう体にメス入れたら、うん、まあもうおしまいって言われる時代もあったんですけど、はい、今もうサッカーも野球もそうですし、うん、あとウィンタースポーツで例えばスキーなんていうのは、はい、スキーの選手は本当膝の靭帯ですごく多いんですよ、うん、以前はスキー連盟での維持になってたんですけど、はい、世界のトップ選手のうちトップ10人がみんなスキーで靭帯切って手術して復帰した人がトップ10人とかいう時代ありましたからね、はい、そういう意味ではまあリハビリも含めて治療で復帰してっていうのは随分進歩したと思いますね。
今その先端をまさに先生が走ってらっしゃるお一人だと思うんですけど、まあ、先ほどのスポーツ医学教室、スポーツ医学というところとも関わると思うんですけど、先生がそもそもまあ今回の五代さんとの共同研究に至る前段としてテニスと健康に関わられるようになったきっかけ、はい、あとどんな研究をされてきたのかっていうのはどんな感じなんでしょうか、
ね、そうですね、いろんなスポーツありますよね。例えばジョギングとか親しみやすくて広い年代でできるスポーツ、例えば高齢者でゴルフもね普及に多いですよ ね。私、まあ、テニス協会で、まあ、仕事しているのもあって、まあ、私自身も学生時代テニスをしてたんですけども、テニスふっと見てみたら、はい、ベテランの試合って60当たり前で、今5歳ごとのね、はい、カテゴリーで、はい、63歳の選手が先生これ2年かかってもいいから膝治療して試合出たいからって言って、2年ってどうかなと思ったら、私65で次優勝したいんですってね。そうそう、65か以上のね、人のカテゴリーでは、まあ一番若くて元気だから、その人がまた友達連れてきて、はい、先生この人70の試合に次出たいって言ってますっていうのね、うん、75、80、85以上のカテゴリーまであるぐらいで。
すごいです
ね、やっぱり日本人が世界一長寿って言われてますよね。うん、でその中で、 その試合もできるし、はい、もちろんリクレーショナルなテニスやってる人たくさんいるので、うん、これすごいなっていうことと、もう一つはいくつか研究出たんですよね、はい、2017年18年っていうのにイギリスとかアメリカからいろんな地方で、イギリスだったら例えばランニングだとかサイクリングだとかエアロビクスとかスイミング、ポピュラーなスポーツを6種類ぐらい調べたら、ラケットスポーツ、これはバドミントンとかスカッシュでテニスも入ってるんですね。これが一番心臓血管とか死亡リスクを減らす、健康にいいっていうデータ出てね、これ8万人ぐらいの大規模な調査なんですけどね、アメリカでも出て、やっぱり日本でそういうエビデンス出したいなというか、日本が出せば世界のトップのデータ出ると思うんですよね、日本一番長いするのでね。なのでテニス協会で仕事してたっていうこともあるし、そういう研究に接したっていうことで、若い人から高齢までできるし、それが比較的ポピュラーで広い人口の人が来てるっていうのに魅力、はい、感じましたね、
さあエンディングのお時間ですが、はい、いきなり石崎さんに振りましょうか。エンディングの
エンディング、
はい、これね、なぜ僕がいきなり振るかというとね、やっぱりね、僕は結構喋りすぎなんで、やっぱり石崎ファンからですね、社内外の石崎ファンから、喋りすぎではなく
て、もうちょっと石崎さんね、喋ってもらってますから、
いやいや、もうちょい石崎推ししないとっていうことでですね、かといっていきなり振ってしまったんですけど、
はい、はい、いやもう僕ね、最近ずっと意識しているのが、その健康のテーマで言うと、はい、睡眠あるあるなんですけど、はいはいはい、僕皆さんにも聞きたいんですけど、寝ようと思ってちゃんと寝れてますかっていうところなんですけど、うん、早川さんは寝ようと思って布団、はい、ベッドに入って、はい、どれぐらいで吸っていけます？
5分。即寝です。即寝です。令和の伸びたって言われてます。
え、
令和の伸びたって言われてます。わかんないけど、
は
い、
あ、そう、
はい、即寝ダメですか？
いや、僕が即寝できる時って、はい、これいけないんですけど、うん、やっぱどっかで気絶してるんじゃないかな
と。それはちょっと大丈夫ですか、これ。
いや、っていうのは、はい、本を読んだ時に、うん、皆さんこれ多分ご存知の人もいると思うんですけど、アルコール、はいはい、飲んで、それでそのまま気持ちよくなって、うんうんうん、寝てるっていう人とか、はい、寝る前にアルコールっていうのがあるじゃないですか。あれは睡眠ではないっていう文章が一回どっかの、ね、本であって、ね、はい、それが気絶だと言った時に、うんうん、いやちょっと待ってよとか、これは僕だけじゃなくて、うん、世の中気絶してる人多いんじゃないかなと思って、うんうんうん、それはもう睡眠ではないっていう
ところ。しかも途中でね、睡眠自体浅くて目が覚めたりとかもしたりするんで、うんうん、そういう意味ではその熟眠した感じあるんですか？
してる感じはあるけど、うん、やっぱりどこかでちゃんとできてない、うん、ことってあるんじゃないかなと思って、うん、最近は睡眠測る
ありますね、
いろいろ、
リングとか
リングとかウォッチがあるじゃないですか、はいはい、なんかそういうのでちょっと自分の睡眠を可視化して調べてみた方がいいのかなとか思っている、うん、今日この頃なんですけど。
そうなんですね、うん、令和の伸びた的にはね、
令和の伸びた半端ないですね、
はい、5分で寝れてる上に、先月の、ね、血糖おじさんじゃないですけど、血糖値がやっぱりスパイクしてるとね、夜中こう起きたり目が覚めたり睡眠にも影響を及ぼすてたので、それも、ね、改善しつつ、
そうですね、
はい、またちょっと石崎さんの、ね、その睡眠の話、機会があれば伺いたいと思っています、はい、ということで、今週もご視聴いただいてありがとうございました。また来週お目にかかりましょう。それでは、
それだ。
この番組は提供5大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。